ヨハネの福音書8章の21節をお開きください。この福音書の著者であるヨハネは、この福音書を書いた目的は、私たちがイエス様が神の子キリストであることを信じるため、また信じて永遠の命を持つために書きました。彼は一章で複数の証言者を立てて、イエス様が神の子キリストであると証明しました。まず彼自身がその証言者でした。彼は直接神が人となって来られたお方、神の栄光ある、神としての栄光を持っておられるイエス様をこの目撃したわけですね。彼は恵みを直接、体験した人でした。彼はキリストは神ですと証言しました。そして、全てのものはこの方によって作られ、この方に命があったと御霊によって彼はそのように証言しました。また、旧約最後の預言者であるバプテスマのヨハネは、見よ、世の罪を取り除く神の子羊であると証言しました。弟子たちは、イエス様はキリストである。また、旧約聖書の預言者たちが預言したメシアである。さらに、神の子、イスラエルの王と証言しました。2章から12章では、イエス様の行った奇跡の中から、7つを選んでイエス様が神であることをヨハネは証明しています。私たちはすでに学んだように、2章においてはイエス様は水をブドウ酒に変えましたよね。何もないところからブドウを作る、ブドウ酒を作る、それは創造主の技であるわけです。で、4章では王室の役人の息子を遠くにいながら癒しました。5章では38年もの間病気で伏せっている男の人を言葉だけでお癒しになりました。6章では5つのパンと2匹の魚で5000人を養う奇跡を行われました。それから強風で荒れ狂う湖の上を歩かれました。さらにこの後9章行きますと、生まれつき盲人の人をイエス様は癒します。さらに11章では死人をよみがえらせます。イエス様の権威ある教え、そして力ある奇跡を見れば、神の子、キリストであることは明らかです。前回の箇所でイエス様は、私は、なんて言われました？世の光ですとおっしゃったわけですね。ご自分こそ、旧約聖書が約束しているこの光っていうのは、メシア、神を指して聖書で使われるわけで、私こそ、あの旧約聖書が預言しているメシア、キリストであり、神、ご自身であると主張なされました。しかしユダヤ人の宗教者たちは、指導者たちは、この方を受け入れることはありませんでした。今日の箇所はイエス様とその宗教指導者たちとの話がまだ続いているところです。21節をご覧ください。イエスはまた彼らに言われた。私は去っていきます。あなた方は私を探すけれども、自分の罪の中で死にます。私が行くところにあなた方は来ることができません。そこでユダヤ人たちは言った。あの人は私が行くところにあなた方は来ることができないというが、自殺するつもりなのか。それでイエスは彼らに言われた。あなた方が来たのは下からであり、私が来たのは上からです。あなた方はこの世のものであり、私はこの世のものではありません。それで私はあなた方が自分の罪の中で死ぬと、あなた方に言ったのです。もしあなた方が私のことを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬのです。そこで彼らはイエスに言った。あなたは誰ですか？イエスは言われた。それは初めから私があなた方に話そうとしていることです。私にはあなた方について言うべきこと、裁くべきことがたくさんあります。しかし、私を使わした方は真実だって、私はその方から聞いたことをそのまま世に告げるのです。彼らはイエスが父のことを語っておられることを悟らなかった。イエスは言われた。あなた方が人の子をあげてしまうと、その時あなた方は私が何であるか、また私が私自身からは何事もせず、ただ 父が私に教えられた通りにこれらのことを話していることを知るようになります。私を使わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私がいつもその御心にかなうことを行うからです。30節一緒に朗読します。イエスがこれらのことを話しておられると多くの者がイエスを信じた。今朝はここまで一緒に学んでいきたいと思います。21節でイエスはまた彼らに言われたと書かれています。この彼らとは前回学んだ13節に出てくるこのパリサイ人のことですね。パリサイ人は律法を厳格に守る人たちで、自分の行いで神の前に正しいとされようとする、いや律法主義者たちでした。で、彼らはまたユダヤ人の宗教指導者たちでもありました。彼らはイエス様の証言を信じませんでしたね。イエス様は何と証言なさいました？ご自分のこと。12節でこうおっしゃいました。私は世の光です。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのですと言われました。私は世の光です。私こそメシア、私こそキリスト、私こそ救い主、私こそ神であるとイエス様はご自分のことを証言なさいました。キリストは私たちを罪から救い、永遠の命を与える方として神が人となって来られた方です。しかし、その救い主を待ち望んでいた、約束を受けていたはずのユダヤ人たち、その指導者たちはこの方を拒み、さらに彼らはこの方を殺そうとしていたわけです。彼らはどこを歩いてるんですか？彼らは闇の中を歩いてた。彼らはどこにいるんですか？彼らは罪の中にいたわけです。暗闇の中にいました。命の光が来られたのに、約束の方が来られたのに、暗闇の中にこの方が輝く光として命を与える方として来られたのに、その命の光、永遠の命を彼らは拒み、それを持っていませんでした。その彼らにこの13節イエス様はまた言われたわけですね。私は去っていきます。あなた方は私を探すけれども自分の罪の中で死にます。私が行くところにあなた方は来ることができません。私は去っていきます。この私は去っていくっていうのは、十字架にかかり、そしてよみがえり、天に昇り、神の栄光の右の座、権威の座に元おられたところにつく、すなわち栄光を受けるという意味ですね。イエス様は世の始まる前から、永遠の初めから父なる神と共に天におられたお方です。父の御心を行うために人となってこの地上に降りてこられました。父の御心なんですか？一人も滅びないで永遠の命を持つこと、これが天地を作られた神がすべての人に対して願っておられることです。神はすべてのものを作られたお方、人も作った方、罪の上に滅びに向かっていたわけですけれども、有罪が確定しているわけですが、神は滅びることを願っておられません。神はすべての人が救われること、これが神の願いであるわけです。しかし罪があっては神の国、天国に入ることはできません。それで私たちを罪から救うために、罪の中から救うために、一人子イエス様が来られて十字架で死なれるわけです。私たちの罪を許すためにイエス様の命が支払われました。それを贖いの代価と呼びます。第一テモテの2章の6節、そこにはこう書かれています。 キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。キリストはすべての人です。一部の人のためではない、すべての人の贖いの代価、罪の許しのためにその支払いが必要で、その支払いをイエス様はご自分の命を、罪のない方の命が差し出され、それが時至ってなされた証なのですと書かれています。イエス様ご自身もマルコの10章の45節でこう言われました。人の子が来たのはのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための、なんて書かれてますか、贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。本来は私たちが自分の罪のように裁かれなければならなかった、滅びに向かっていたわけですけど、神は私たちを滅ぼすことを願わずに、私たちの罪を許すためにその支払う罪の支払いの代価、それに値するものが罪のない方の命だったわけです。ですからバプテスマのヨハネは証言したわけですね。見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言ったわけ。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。旧約聖書において罪を犯したならば動物にその罪が転嫁されて、それが贖いとして、捧げられました。それによって罪が一時的に覆われたわけですけれど、動物の血は完全ではありません。祭司も完全ではありません。しかし完全な大祭司ある神の子が来られて、ご自身の罪のない血が流されて、私たちの罪がただ一度十字架に死なれることによって、永遠に神の前に全ての罪が許される、これが神の救いのご計画なんです。その十字架にかかるのは杉越の祭りであると神によって定められていました。この私たちが今学んでいるこの聖書の時点から6ヶ月後の話なんです。イエス様は私は世の光ですと言われました。まだしばらくの間その光は彼らの間に輝いているわけです。ですからここでイエス様はその反対する宗教指導者たちにも悔い改める機会をお与えになりました。彼らは闇の中を歩いていたわけです。罪の中にいたわけです。このままでは滅んでしまう。私には世の光、私に従う者は決して闇の中を歩むことなく命の光を持つのです。しかし彼らはどうですか。彼らはこの方を受け入れないわけですね。この方を拒むわけです。拒み続けるわけです。後になって慌てて救いを求めても、イエス・キリストを求めても、もう時遅しになるわけです。イエス様はここで彼らに言われました。あなた方は私を探すけれども、後になって自分の罪の中で死にます。そしてこう言われました。私が行くところにあなた方は来ることができません。私が行くところ、イエス様の行くところってどこですか。元おられた天ですね。父なる神のところ、天国にイエス様は行くわけで、しかしこのパリサイ人たち、宗教指導者たちはそこに来ることができない、天国に入ることができない。どこに行くんですか。聖書はそこは地獄だと言っています。なぜですか。神が使わされた救い主を信じなかったからですね。彼らは聖書は知っていました。神を信じているとも言っていました。しかし神が使わされた救い主を彼らは拒むわけです。自分の行いで正しいとされようとする人たちでした。自分を罪あるものと認めませんでした。私は正しいものだから救い主はいらないわけです。命を得るためにキリストのもとに来ようとしなかった。もし罪を悔い改めずに罪が許されないまま死んでしまうのであれば、 罪の中で死んでしまうわけですから、永遠の暗闇、滅び、地獄に落ちてしまうわけです。しかし、良い知らせがあります。良い知らせは、神は愛であるということです。神は愛なんです。神は一人でも滅びることを望みません。このままでは皆、皆です。一人も残らず、罪の中で死んでしまうわけで滅びなんですが、しかし神は愛で私たちを愛し、一人を使わしました。キリストは私たちの罪の身代わりとして十字架で死んでよみがえりました。このキリストを信じる者は誰でも救われます。すべての罪が許され、永遠の命が与えられます。イエス様は拒む彼らに対しても最後までその救いの機会を提供しているんです。私たちが今学んでいるところは厳しい言葉のようですけど、実を言うと神は彼らをずっと招き続けているわけですね。彼らの心の固くなさがどれぐらい固くなであるか、まあ、どんどん読んでいくと分かりますけれども、22節見てください。そこでユダヤ人たちは言った。あの人は私が行くところにあなた方は来ることができないというが、自殺するつもりなのか。ユダヤ人たちとはユダヤ人の宗教指導者たちのことです。おそらく彼らはイエス様にあなた方は罪の中で死にます、まあ、そのようなことを言われて喜ぶ人はいないわけで、罪と言われるだけでも嫌なわけで、死っていうこと言われるともっと嫌なわけで、罪の中で死にますと彼ら言われておそらく腹を立てたと思うんですよね。彼らは自分たちは正しい人だと思ってました。確かに彼らはそうでしたね。熱心でしたね。宗教的な人たちでした。道徳的にも立派だったわけです。当時のエリート、それがパリサイ人でした。ですから人々は彼らを尊敬していたわけです。毎日熱心に彼ら祈りました。週に2度は断食をしました。困っている人がいればそれに施しをし、慈善活動をよく熱心にやる、積極的にやる人たちであったわけです。ですから人々から人気があったわけですよね。神に近い人たちだと思われていました。彼らの教える聖書の言葉が正しいと思っていたわけです。しかしイエス様は彼らのことをルカの16章の15節でこう言われました。あなた方は人の前で自分を正しいものとするものです。あなた方は人の前で自分を正しいものとするものです。しかし神はあなた方の心をご存知です。彼らは外側立派でしたけれども、人はそのように見ましたが、しかし神はどこをご覧になるか、神は心をご覧になり、神は心をご存知である。人間の間で崇められるものは神の前で憎まれ嫌われます。彼らが立派に装っていたのはそれ人に認められるため、自分が宗教熱心であることを見せるため、祈りも聞かせるため、すべて自分をアピールするための自分の行いで自分を正しいとする、いわゆる自己義認をするような人たちだったわけです。だから自分の行いこれだけやってんだから神の前に私は認められてる、私は神の前に正しいんだ、自分の行いを基盤として彼らは神の前に自分を出していくわけです。だから神の恵みによって救われるっていうことを彼らに受け入れられないわけですね。キリストが来て信じるだけで救われると言われると、私がやってきたことは一体何なんだっていうことになる。自分の行いが彼らにとっては大切で、私はこれだけ細かく守ってきたし、やってきたし、あるいは細かくやらなかったしっていうことです。これだけ守ってきた、良いことをしてきた、悪いことをしなかった、さあ神様、私は正しい人ですよね、私を認めてください、私は正しいものですという、 これが立法主義、立法は良いものなんです。彼らはその立法を守り行うことによって私は正しいものであると主張する人たちだったわけです。でも神の前に 99.9% 正しくても残りの 0.1% が間違いであれば全てが無駄なんです。立法ってそういうものですね。誰も立法によって正しいと認められる人はいないわけで、むしろ立法は私たちに罪の意識を生じさせるものなんですけど、彼らは自分で自分の行いを正しいとするしようとするもので、神の恵みによる救い、すなわちイエス・キリストを信じる信仰によって救われることを拒んだわけです。イエス様は彼らを拒みました。イエス様を殺そうとしたわけです。だからイエス様は言われたわけですね。あなた方は私が行くところに来ることはできない。そこで彼らあざ笑ってここ22節で言ってるわけですね。あの人は私が行くところにあなた方は来ることができないというが、自殺するつもりか。当時ユダヤ教では自殺は地獄の暗闇の最も低い部分に落とされると理解されていました。ユダヤ人たちは自分たちはアブラハムの子孫だから自動的に天国に入れる、そのように彼らは信じていたわけです。私たちは天国に自動的に入れる。あのイエスは私が行くところにあなたが来ることができない、私たちと違うところに行くっていうことは、それは地獄しかない、地獄の最も低いところだから自殺するつもりなのかと侮辱した言い方をここで彼らはしているわけですね。それでイエスは彼らに言われた23節、あなた方が来たのは下からであり、私が来たのは上からです。あなた方はこの世のものであり、私はこの世のものではありません。イエス様はユダヤ人の宗教者たちに、指導者たちに言いました。あなた方が来たのは下から、私が来たのは上から、あなた方はこの世のもの、私はこの世のものではありません。面白いですね。対照的な表現が使われています。下から、私は上から、あなた方はこの世のもの、私はこの世のものではありません。下から来たとは、この地上から来た、この世から来たっていう意味です。この世とはここでは罪の世界、悪の世界を意味します。聖書はこの世全体は悪いものの支配下にあると教えています。第一ヨハネの5章の19節、そこにはこう書かれています。私たちは神からのものであり、世全体は悪いものの支配下にあることを知っています。この世全体は悪いものの支配下にあるので、まことの神に敵対します。神の存在を認めません。教育もそうですね。神の創造を信じない、自然にできたと、それがあたかも証明されているかのように仮説なんですけど、そのように教えるわけ。子どもたちはそれを刷り込まれて、神の存在を根底から否定されていく教えが平然となされるわけですね。それは科学も音楽も芸術も神のいない世界、人間が中心な世界なんです。人はやれば何でもできる、人の可能性だけが強調されていくわけですね。また神の存在を認めても自分の都合のいい神々を作っていくわけです。木や石をいろんな動物にの形に似せて、そして自分の御利益をそこに求めていく。で、それが宗教であるわけですよね。宗教も誠の神に敵対するわけです。ここでユダヤ人の宗教指導者たちも同じでしたね。彼らは神を信じていると言っていました。しかし、その神が使わされた神の子、キリストを拒み、殺そうとしていたわけです。彼らはどこに属してるんですか？神に属してるんですか？上に属してるんですか？そうではないわけですね。彼らは下に属し、 そしてこの世に悪に属しているわけです。そのことがはっきりと分かりますね。彼らは神に敵対していました。24節、それで私はあなた方が自分の罪の中で死ぬとあなた方に言ったのです。もしあなた方が私のことを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬのです。イエス様は3度このパリサイ人たちに言っていることがありますね。自分の罪の中で死にますという。21節で自分の罪の中で死にますと言われました。そしてここでも自分の罪の中で死ぬのですと3度繰り返し、罪の中で死ぬ、しかも人の罪じゃなくて自分の罪の中で死んでしまう。生まれながらの人間は皆一人残らず罪を持って生まれていきます。私たち親から教えられないのに上手に皆嘘をつくことができるわけで、それは罪の性質を持って生まれてきていることがよくわかります。悪いことは努力しないで身につきます。良いことは努力しないと身につかないし、努力して良いものを身につけたとしてもすぐに落ちてしまうわけで、私たちはそのような罪の性質を皆持って生まれてくるわけです。ですからどんなに教育道徳を教えたとしても、したいけれどもそれができない自分がいつもいるわけです。したくない悪をついついしてしまう、惨めを思ってしまうわけで、人は皆罪の中に生まれ、そのままでは自分の罪の中で死んでいって、罪があるわけですから永遠の命、神の国に入れないわけで、罪の中に死んでそのまま永遠の滅びに向かうものでした。私たちも以前はそうだったわけです。しかし私たちは良い知らせを聞いたわけですね。神は愛である、神は私たちを憐れんで愛して一人子を使わされたことを聞いたわけです。イエス様は私たちを裁くためではなく、私たちを救うために来られました。イエス様は正しいものを招くために来られたのではありません。パリサイ人たちは自分は正しいものだと思ってましたから、この方を拒むわけです。受け入れませんでした。イエス様は正しいものを招くためではなく、罪人を招くために来られました。ああ、私は本当に罪深い人間だな、どんな人も変わりたいけれども変わることができない、誰が私を変えてくれるのか、イエス・キリストがあなたを変えてくださるわけで、3章で学んだように同じパリサイ人でしたけれども、彼指導者のあるニコデモでした。もう60、70でしょうか、あるいは80ぐらい言ってたんでしょうか、かなり年を取っていました。彼は聖書をすべて知っていました。守りを行ってきました。でも神の国に入る確信がなかったわけです。神の国があることは、永遠の命があることを彼は知っていました。神についても知っていました。しかし救いについて自分がその神の国に入れる確信はなかったわけです。それで彼は夜こっそりとイエス様のところに来て、イエス様が言われたことは、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんとおっしゃった。肉体の誕生だけでは神の国に入れないんです。クリスチャンホームだから入れるということではありません。みんな自分の罪の中で死ぬ存在なんです。しかし罪の許される道があるわけで、新しく生まれることなんです。霊的に新しく生まれることなんです。ではどのように新しく生まれるんですか。信じることなんですね。ここでイエス様何と言われました。もしあなた方が私の言葉を、私のことを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬのです。もしあなた方が私のことを信じなければ、罪の中で死ぬのです。信じなければ罪の中で死ぬわけですけど、信じれば生きるわけです。イエス様はここで私のこととおっしゃいましたけれども、原文ではこれ、私はあるというものである。神であると信じなければという意味。 これは出エジプト記の3章の14節で、神様がモーセに現れた、芝の中から現れた時にモーセを使わすわけですけれども、でも神様、人々があなたの神の名は何ですかって聞かれたら、私はあなたのことをどう紹介したらいいんでしょうか、そのように質問した時に、イエス様は、神様は私はあるというものであると答えなさいとモーセに言われたことと同じ宣言をイエス様はここでなさっているわけですね。私はあるというものである。このヨハネの福音書において、私はあるという表現をヨハネは7つ紹介して、イエス様が誠に神であるということを証言しています。私たちすでに見たように、第一の私はあるは、5000人のパンの給食の後でしたね。私は命の、なんて言われました、パンであるとおっしゃった。私は命のパンである。そして前回のところでは、私は世の光であるとおっしゃって、私がメシアで、私が神であることをイエス様は宣言されたわけですよね。神の言葉である聖書ははっきりとキリストは神であると教えています。この後イエス様は10章行きます。10章の30節で、私と父とは一つであると言われます。14章の9節では、私を見たのは父を見たのですと言われます。この14章の6節には有名な言葉がありますね。私は道であり真理であり命です。私を通してでなければ誰も父のもとに来ることはできません。私を見たのは父を見たのです。イエス様が言うと、弟子の一人のピリポが、ではイエス様は私たちに父を見せてください、そうすれば私たちは満足します、神を見せてください、そうすれば満足をしますと言われた時に、イエス様が言われた言葉ですね。私を見た者は父を見たのです。イエス様と父なる神とは一つなる方です。コロサイの1章の15節には、御子はキリストは見えない神の形であると書かれています。ヘブルの1章の3節には、御子はキリストは神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであると書かれています。キリスト教の異端エホバの証人やモルモン教などは、キリストが神であることを否定します。彼らはキリストの名前は使えます、キリストの教えもします、救い主、神の子、預言者だとも言ったりします。しかし彼らはキリストは神であるとは信じていません。それを否定します。それによって本物か偽物かがすぐ目に分かるのがそこですね。キリストを誰だというのか、キリストは神なんです。キリストを否定する、神だと否定するの、そこには救いはありません。彼らは人々を滅びに向かわす、もたらすものです。気をつけなければいけませんね。多くの人が騙されてしまいます。同じだと思ってしまうわけですね。ここでイエス様は何と言われました？もしあなた方が私のことを信じなければ、自分の罪の中で死ぬのです。私のこと、キリストのことを、私はあるものである、神である、そう信じなければ罪の許しはありません。なぜなら、罪を許す権威を持っておられるのは誠の神だけだからですね。ですからイエス様は救い主であり、同時に神ご自身でもあるわけです。キリストは神が人となって来られたお方です。このキリストを信じる者は永遠の命を持ちます。あなたはキリストを誰だと思い信じますか？聖書はキリストは神だと教えています。25節、そこで彼らはイエスに言った。あなたは誰ですか？イエスは言われた。それは初めから私があなた方に話そうとしていることです。宗教指導者たちはイエス様に、あなたは誰ですか、一体何様のつもりだということです。自分を誰だと思っているのかと彼らは言いたいわけですね。 彼らはイエス様が神の子キリスト、神であることを信じようとしませんでした。イエス様は彼らに、それは初めから私があなた方に話そうとしていることですとおっしゃってますけど、初めから話してきたことですよね。私たちも一生でもすでに学びました。多くの証人がいました。イエス様が神の子、キリスト、王であると証言がありました。そしてイエス様の権威ある教え、また力あるさまざまな奇跡を見れば、神の子、キリスト、神ご自身であることは明らかです。しかし、彼らは見ても、聞いても、信じようとしませんでした。心が固くなでした。26節、イエスは言われた、あなた方が人の子をあげてしまうと、その時、あなた方は私が何であるか、また私自身からは何事もせず、ただ父が私に教えられた通りにこれらのことを話していることを知るようになります。29節、私はを使わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私がいつもその御心にかなうことを行うからです。イエス様は宗教指導者たちについて言うべきこと、裁くべきことがたくさんありました。しかしイエス様は自分勝手に語ることも裁くこともなさいませんでし、父なる神から聞いたことをそのまま世にお告げになりました。イエス様はいつも神の御心だけを語りました。いつも神の御心だけを行いました。ここでもイエス様と父なる神とが一つであることが分かります。しかし宗教指導者たちはイエス様が父のことを語っておられることを理解できませんでした。彼らは単なる人間イエスとしか理解してなかったわけです。教師の一人としか理解していませんでした。生き方を教えるただ一人の偉大な教師の一人でしか、宗教家の一人でしかなかったわけです。人間でしかありませんでした。自分たち同じレベルなんです。ですからこの方が神と等しい方であると主張したことに対して彼らは神を冒涜したと言ってイエス様を殺そうとしていたわけですよね。で、28節の方で人の子を挙げてしまうと、ってありますけれども、今26節もしかして飛ばしましたっけ？大丈夫ですか？26節飛ばしたような感じですが、26節飛ばしました。今26節の説明をしてましたね。今28節を読んで26節27節の説明をしたわけですけど、皆さん後で読んでください。今28節から説明しますけど、28節にはイエス様は言われたわけですね。あなた方が人の子を挙げてしまうとっていうのは、こう十字架につけるとっていう意味です。ユダヤ人たちはイエス様が誰であるか知りませんでした。それで無知の家に彼らは十字架につけます。しかし十字架につけた後、彼らはイエス様が何であるか知るようになります。すなわち、私はあるというものであること、神と等しい方であることを彼らは知るようになります。イエス様が十字架につけられた時、犯罪人の二人つけられましたね。二人とも最初は罵っていました。でイエス様は父よ、彼らを許してください、彼らは自分で何をしているのかわからないのです、その犯罪人のためにも、そして全ての人のためにイエス様は取りなしをなさったわけで、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。はじめは罵っていた犯罪人の一人は、最後には彼はこういうわけですね。イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。あなたの御国の位にお着きになる時には、最初は罵っていたわけですけど、彼は最後には分かりました。御国の位につく方だと分かったわけです。その位に、権威の座についた時の私を思い出してください。彼は十字架の上で悔い改めました。 良い行いをする時間はありませんでした。信じただけでした。イエス様の言葉を覚えてますね。あなたは今日私と共にパラダイスにいます、おっしゃった。またイエス様を十字架につけたあのローマの百人隊長はどうでした。彼たくさんの人たちを十字架につけてきたわけですけれども、彼はイエス様の最後の十字架のシーンを見て、この方は誠に神の子であったと告白しました。さらにイエス様が復活して天に帰って約束の聖霊が下って、ペテロが立ち上がって説教を始めるわけですけれども、それが使徒の2章に書かれています。彼は説教の結論で人々にこう迫ります。2章の36節で、ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきり知らなければなりません。彼らは以前は知らなかったわけです。何を知らなければならないのか、すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。彼らは知らずに十字架につけました。神を冒涜したと言って十字架に異邦人に引き渡してローマの処刑法である十字架につけたわけですけど、しかしはっきりと知らなければならないことは、あなた方は主でありキリストであるイエスを十字架につけたのです。十字架につけたと聖霊がペテロ通して語ったことに対して人々は心が刺されたと書かれています。自分たちがイエスを十字架につけた、十字架は私の罪の身代わりであった、彼らははっきりとイエス様が誰であるか分かって、その日で何人でしたっけ、救われたのか、3000人が救われて、初めの教会がスタートし、そして5000人が加えられ、エルサレム、ユダヤ、サマリア、そして今に至るまで、2000年に至るまで神の教会は前進し続けているわけです。キリストの十字架と復活はイエス様が誰であるか明らかにされました。イエスキリストは救い主であり、神が人となって来られたお方なんです。神ご自身なんです。すべての人は早かれ遅かれ、私は17歳でその話を聞いてよかったなと思います。本当に感謝です。若い時に聞くと幸せですよね。今ほど若い日はありません。どうぞあなたも信じてください。神の祝福を受けます。早かれ遅かれイエス様が救い主、主神であることを知るようになります。しかし死んだ後そのことを知ってももう時遅しです。すべての人は死にます。生きている時拒んでも、死んだ後はっきりとどなたが救い主あり誠の神であるかがすべての人に明らかに分かるようになるわけですが、その時にはもう遅いんです。私たちに救いの機会が与えられているのはこの生きているこの地上だけの今の時だけしかありません。死んだ後のセカンドチャンスなんてありません。今しかないんです。第二コリントの6章の2節にこう書かれています。神は言われます、私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに、なんて書かれてますか、今は恵みの時、今は救いの日ですと。あなたはどうですか、キリストを信じたでしょうか。永遠をどこで過ごすでしょうか。どうぞ心を開いて、罪からの救い主、主であるイエス・キリストを信じてください。そうすれば、今、今日、あなたもすべての罪が許され、救われ、この肉体の命がいつ終わるか分かりませんけど、終わった瞬間、神の国に入れられる保証が与えられます。最後に30節、イエスがこれらのことを話しておられると、多くの者がイエスを信じた。イエス様がこれらのことを話しておられると、多くの者がイエス様を信じたと書かれています。 嬉しいことですね。信じると救われます。不信仰にならないで信じるものになること大切です。しかしこの後読むと分かりますが、残念なことが書かれてるんですね。この信じた者のうちの多くの者は上辺だけの信仰だったことが分かります。今日も時間終わりますので、来週そのことを学びたいと思いますけれども、口先だけで私たちは信じてますということをいくらでもできるわけです。口から出まかせは言えるわけです。でも心はごまかせません。信仰は心から出たもの、またあなたの自発的なものでなければならないわけです。誰かに強制されてとか、あるいは脅迫されてとか、口先で信じますと言ってもそれは本物にはならないわけです。本当に、ああそうだ、私も罪人だ、私も救いが必要、自分の力ではどうすることもできない、誰が私を救ってくださるのか、キリストは救い主だと聞いた、私はあるものである、私は世の光である、私に従う者は決して闇の中を歩むことなく命の光を持つの、そのように言われたキリストの言葉を聞いた私もこのキリストを自分の救い主、主として神として信じます。そのようにあなたの個人的な救い主として、個人的な主として信じ受け入れる者は誰でも救われる。もし信じなければ、今日の箇所はこの宗教家たちへの、その指導者たちへの、彼らは宗教をしてたわけです。熱心でした。彼ら行いも立派でした。道徳的でした。人々も彼らを尊敬し、まさに彼らは神の国に近い人たち、アブラハムの子孫でそのまま入れると信じてたわけですけれども、しかしそれは外側であって、人の前に正しいものとされようとするものであって、神は心をご覧になったときに、彼らは自分の罪があった、自分の罪の中であなた方は死んでしまうとイエス様は彼らを警告したわけです。彼らは命の光が来られたのに、救い主が来られたのに、この方を心に受け入れようとしなかった。暗闇なんです、闇の中なんです。そのまま命が終わったときに、肉体の命が終わったときに闇の中にそのまま行っちゃうわけで、そうであってはならない。イエス様は彼らも招き続けているわけです。同じように私たちも招いております。あなたはイエスキリストを信じたでしょうか。はい、信じました。心から信じました。はい、信じました。あなたはイエスキリストを救い主を信じてますか。はい、信じてます。ではイエス・キリストを神だと信じてますか。ただお一人の神だと信じているでしょうか。聖書が教えていることはそこなんです。イエス・キリストは誠の神なんです。父なる神と等しい方なんです。神は私たちを愛してこの方を使わしました。私たちはしっかりとこの方にとどまりましょう。罪の中にではなく、キリストの中にとどまることなんです。キリストの中にとどまることなんです。光の中にとどまるなら、永遠の命はもうすでにあなたの心の内にあります。お祈りします。天の父なる神様、私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。イエス様、私たちもあなたを救い主として、主として神として信じ受け入れます。どうぞ私たちの心にあなたが豊かに宿って、私たちを導いてください。ちょうどイスラエルの民を荒野で神が導いて、光、この約束の地に入れてくださって、光なるイエスキリストが私たちをこの世の荒野の中で導いて神の国へと入れてくださることを、私たちが日々キリストに信頼して歩めるように、 あなたがどうぞ私たちを守り導いてください。今週もあなたの守りと祝福がまた導きが豊かにありますように。感謝してイエス様の御名を通してお祈りします。アメン。